いやもう初夏と言っても過言ではない。5月21日136回目ブルーザー西の森で鳴り響くでございます。パーソナリティゆきです。
ああ初夏って言ってね、はい、パーソナリティーなおよです。
なんだよそれ、いきなり来たな。なんだよ
そうね、
そうなの、言ってよ。
言わないよ。
なんだよ、もうちょっと嬉しかったよ今。
あそうかい。
ちょ前回ほらちょっと真面目だったから。
まあ ね、
うん、まあ今回も実は真面目な話なんですけど。
ああ初夏つってね、
初夏だけにね、
そうです、
5月の21日ですよ。
5月の24日ですね。
24日ですね。
はい、
はい、すいませんでした。21日です。何言ってんですか君は、うん、バカなの
21
日ですよ。
はい、21日です、はいはい、
もうね5月も終わりでね、
はいはい、
まあまあまあ令和になってもう1ヶ月も過ぎようとする、はいはい、そんな頃ですけれども、
まあ、令和で平和つってね、いう感じでございますけども、うん、はい、楽しくやっていきましょうか、はい、
まあ楽しくやっていきますよ、
はい、
僕はいつでも楽しいですけどね。
そうですね、
はい、そんな我々が話した前回、はい、依存症ギャンブルについて、
ね、真面目にお話しましたけども、
うん、はい、まあ最終的にはね、まあ、我々が掲げた結論としては、
はい、
まあね、心を豊かにする何か大事な一つを見つければいいのではありませんか。
そうですね、
そんなことを結論付けたわけですけれども、
はいはいはいはい、
さあ今日は第2弾に行くぜ。
はい、
第2弾じゃじゃん。
男依存症、女依存症、セックス依存症。
おお、
ということでね、まあ、依存症第2回ということになりますが、
ね、依存症シリーズときましたけれども、ね、
まあね、本来ね社会にメスを入れていくというのは、我々のモットーでありますから、
はいはいはい、はいはいはい、そうですね、このラジオのね意義はそこにありますからね、
はい、
我々社会派なんで、
しっかりね解明していきたいなと思います。
はい、まずは CM 行きましょう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、この番組は東京ネットラジオさんの提供でお送りしております。
はい、はい、そんなブルーザー西の森で鳴り響く、さあ依存症第2シーズンというわけで、はい、男依存症、女依存症、さらにはセックス依存症と、
ね、
まあなかなかね、なかなかヘビーなのまた来たね。
そうね、まあこのセックス依存症もね調べるとかなりね、いろんなものが出てくると。
いやあんまりこうなんだろう、現実感がない依存症かな僕なんか、まあ、男、まあ、女は分かるけど
女性が多いんだと思います。
あ、
どちらかというとね、どちらかというとね、男はなんかほら半ばそういうなんかほら本能的にそういう生き物のとこもあるんでしょうが、
まあオスですからね、
そういうことになります。
オスだけにオスみたいな、
オス、
あそっちか、あんだよもう
っていうね、感じですけどもね、
オスだけにプッシュだよ、
オス
プッシュだよ、
いやプッシュ
なんか若干の間があったけど、まあギリギリセーフにしよう
そういうことにしてください、う
ん、まあ女性がね、
まあ、女性のほらね、さっきあのゆきさんにもちょっと読みましたけども、
はいはいはい、
1日5回セックスしても気が済まない
っていうね、1日5回、
女性の方がね、
これさ大丈夫、これ電波で話しちゃっていいのかな、こういう、
これはあのエロ話じゃないです、
うん、真面目な社会派なんで、
真面目な社会の問題ですから、
ピー入れなくて大丈夫ですかね。
いやこれはあの真面目な社会問題、 P 入れたら逆にふざけてると、
あなるほど、ね、
いう話になりますから、
あえてきちんと話そうと律儀にね、
そういうことになりますね、
なるほどね、
はい、
じゃあいやバンバンセックス言ってこうじゃん、
いやいや別にそういうバンバン言えばいいってもんではない
そうですか、
そうそうそう、
あそうですか、わ、
う
ん、かりました、
はい、分かってください、
はい、まあ1日5回ね、
だからさっきあの前回の、
はいはい、
ギャンブルと一緒で、
はい、
これもね頭の中がもうセックスしたいっていう、それしかない、ギャンブルしたい、セックスしたいって一緒なんですよね。
どういう人たちなんだろうね。
だからまあいわゆる快感に溺れてるわけですよね。だからあのギャンブルの方で言えば当たった時の快感がキーになるわけじゃないですか、
うん、まあそれはそうだけどさ、でも一般的に考えてですよ、ギャンブルはさ、はい、なんていうか、なんていうの、身近じゃん、もうちょっとはっきり言ってお金さえ払えば誰でもできるし、はい、 でもセックスは相手がいなきゃできないわけじゃん。
ただまあ女性の方はやろうと思えばですよ、うん、
まあね、いくらでも男は捕まえられるのかな。 その気になったら、ね、
男が捕まえるのは多分大変だと思うんですけど、
そうだね、確かに、お金払わないと男は無理なのかな。そういう
おそらく依存症の人ってお金を払うわけじゃないですよね、
うん、そうだね、
だって快感が欲しいから、うん、まあ援助交際とかとはまるで違いますよね。
そうだね、ちょっと別次元の話ですね。
そうですね、
いやでもそこまでこうだから誰か何特定な人じゃないんだろうね。そのセックスという行為に対して依存してるってことなんだろうね、
そうです ね、
いやなかなかやばいね。
だから誰とでもできればいいんですよ。
とにかく回数、
そうです、男がそこにいれば誰でも。これはねまさにさっきの言った男依存症にもつながってくるんですけどね、
うん、まあでも男依存症はさもうちょっとこうメンタリズムの話じゃないの多分。
まあそうですね、だからその彼氏がいないと、うんうんうん、彼氏がいない状況になると自分を保てないんですよ。
そこはちょっとだからこれは男も女も、まあ、メンタル、うん、まあ、セックスがフィジカルな依存症だとすると、メンタルの依存症は非常に多い気はするよね。
そうですよね、
うん、それはもう古今東西
で、まあ、そういう人に限って、まあ、ちょっとやっぱメンヘラチックな人っていう風になるのかもしれないですけど、まあ、
メンヘラなんじゃないですか、
うん、なんかね、うん、漫画とかねドラマのようなああいう恋をしたいという感じになるんですよね最終的に、
うん、どうなんだろうね、やっぱりそういう何まあ、フィクションからの影響みたいなものが、
はいはいはい、
ちょっとこう強いっていうか、もう強いを超えちゃって、何溶け込んじゃうみたいな自分が。
そうですね、
うん、そういうタイプの人たちがなっちゃうのかね、そういう。
そうね、でまあ前回のね、うん、ギャンブルと一緒ですけども、うんうん、やっぱりねこれ、まあ、まあデッドまではいかないけど、やっぱ周りにもかなり影響を与えるというのがありますね。
まあでもさ、まあちょっとセックス依存症はちょっと置いといたとして、はいはいはい、まあ、男女間でのメンタルの依存症っていうのは、はい、まあ大なり小なりさ、やっぱりその付き合ってるっていう、何いわゆる契約、
はいはいはい、
でさ、その依存をし合える契約みたいなもんじゃん、
はいはいはい、
実質さ、
はい、
その別にだって付き合おうよ付き合いますって別に反抗するわけじゃないんだからさ、
まあまあまあまあ、
特になんか大きなないじゃん縛りは本来、
まあ、
本来
ないですけど、ただまあその傾向として、うん、やっぱりその依存症ですから、うん、平気で5股6股するんですよね。
あ、
それが苦じゃないんですよ、要は普通苦じゃないですか。
その不特定多数に行っちゃうってことか。
あ、そうです、ユッキーさんだったら、うん、多分めんどくさいと思うんですよね、5股6股して。
そうだ、ね、
毎日のように LINE を5人6人相手するんですよ、
う
ん、
いやそれ僕じゃなくても誰でもそうじゃないですか大体。
普通はそうだと思うんですよ、うん、だけどそれをめんどくさいと思わないんですよ。だからもう頭の中がそれだけ、5人6人をそれこそ仕事中も仕事終わってからも相手にするのが仕事じゃなくて快感なんですよね。
ちょっとこう精神構造がよくわからないよね。
だからやっぱりその依存症っていうのはそこは難しいところではあるんですよ。
だからまあそれも病気の一種だからね。
そうですね、だからもうほらよく AV じゃないけど、
はいはいはいはい、
さっきのねセックス依存症であれば、うん、場所もね多分ねどこも構わずです
ね。あ、なるほどね。
もうそこになんかね公衆便所でもあればみたいな、
うんうんうん、
っていう感じでね。
恐ろしいな。
そう、恐ろしいんですよ結構。これはもう周り関係ないですよ、多少公衆便所から声が漏れようが、うんうんうんうん、どうでもいいんですよ。
そこに対しての例えば羞恥心とかさ、まあプライドとかさ、
はいはいはい、
そういうところはどこに行っちゃったんだろうね。
そうですね、だからそこが問題なんですよね。
うん、まあ誰だってほら羞恥心なんかあるじゃん。
ありますよ。
それはね、
羞恥心を超えた快感、うん、欲望なわけなんですね、
う
ん、
もうそんなレベルじゃないんだ
よ
ね。
今すぐ女性だったら今すぐ入れてくれっていうことです。もう要はだって我慢できないんだもん。
あ、やめられない、止まらないよね。
いやいや、まさに本当その通りでございますよ、ね、本当にね。
本当にもうどうしたよ、
男女だったらね、仕事中でも LINE をしなくしたい、
うん、
なんならもう仕事終わって1分後に電話したい、
うん、
でこいつが出ない、
うん、
でそこでストレスを抱えたくないから5股6股をする。
なるほどね。もうとにかくキープキープキープキープで、
でまあ1人切れてもいいよと、
うんうんうん、
したらまた1人作るし、うんうん、まあ作らなくても6人中の5人はいると。まだ、
うん、でも意外とさあれだよね、これちょっとイメージなんだけど、
はい、
例えばもう容姿端麗な 美人さんとかさ、はいはいはい、イケメンとかさ、
はいはい、
もういるかもね。
いると思いますよ。
だからこそみたいなさ。
そうですね。
ね、なんか
そうなんですよ。
そのなんかどっぷりハマりすぎちゃってさ、その異性の感覚っていうのかな。
はいはい。
うんでもうそれだけになっちゃうみたいな。で
そういうところに長けてるから、
うんうん
そね、その一般的にだよ、うん、かっこよくない、うん、可愛くないって人でも、うん、なんていうのかな、やりくりうまいんで、
あ、まあ、
あの心がね、うん、なんていうのさ、綺麗というか心がね、
うん、
いい心してるというか、
うん、
世に見えるっていうのがね、
う
まいんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい、純粋っぽく見えちゃう人が危険だよね。だからね、
そうですね、
言ってしまえばさ、
ここでその問題にさらになるのは、
うん、
今すぐしたいってさっき言ったじゃないですか、
うんうんうん、
だからノースキンなんですよ。
ノースキン、
はい、
ノースキン、
ゴムらしいっすね。
ああ、そういうことか。あ、
だからそこでまたいろんな問題が起きると。
あ、
じゃあ例えばさ、性病しかりね、もう極論 HIV とか、UFO になっていくと、
なるほど、ね、
いろんなところに派生やっぱしていくん で、
うん、
でその根本立つには、
うん、
やっぱりその結果依存症を治すしかないと。あなたは一人じゃないんだよとかさ、例えばね、
うん、だからもうそういう人に対してさ、例えば常識的な観念を話したところでさ、全然意味ないわけじゃん。
そうです、そうです、
うん、だから その、まあ、本人が気づかないとさ、その危機感めいたものを持たないとさ、
はい、
どうしたって悪化の一途をたどるよね。
まあそうですね、だからどんどんどんどんそういうまた負のスパイラルにね、うんうんうん、あのギャンブルと同じようにはまっていくよと、
う
ん
う
ん、
でもういずれにせよだからデッドしますよね。だからそれもね、だから
するんですよ、
うん、
だからギャンブルでデッドするのか、セックスでデッドするのか、
うん、
ものが違うだけなんですよね結局のところ、うん、
まあお金か体かみたいなね、
そういうことになりますね、
うんうんうん、まあいずれにせよ社会的地位は奪われるよ ね、 ね、
もう共通項はたくさんありますね、
うんうん、
はい、
うんうん、まあその男女間のメンタルに関してはちょっとその付き合うっていうね、ちょっと話戻っちゃうけど、
はいはいはい、
その付き合うっていう行為自体がやっぱどこかそういう気配があるわけじゃん、私には彼氏がいるし俺には彼女がいるし、
はいはいはい、
っていうことでちょっと心を安心させる、まあそのために付き合ってるわけだけれどもさ、その何たかが外れちゃった段階で依存症っていう、依存症の予備軍の人たちになっちゃうわけでしょ、
はい、
彼女たち普通の一般的な交際ですよ、
そうですね、
それがなんで、はい、今で言えば例えば LINE の既読になんねえとかさ、
はいはい、
なんでお前すぐ LINE 読まねえんだよ、なんですぐ返信しねえんだよっていうのもさ、
うん、
なんかもう昔話したかもしれないけど、もう予備軍じゃんそれだって、
まあ、予備軍
だよね。
予備軍っていうかね、逆にそれをそこでぐずらないのが依存症の人のいいところなんですよね。そういうの一人一人には依存はしてないんで、
ああ、
だからさっき言った6人であれば、ね、残りの4人から連絡が来ればもう満足なんですよ。
あ、もっと相対的にものを見てるわけだ。
そう、だから逆に男の方が、
うん、
あれってこれあまりぐずらなすぎだろ
う
と、
うん、
でまた俺のこと好きなのかと
ってなると、今度男が依存症になったとしてね、
でお前と別れるよとなるわけじゃないですか。で女はそれでまあ、しょうがないねって、うん、2人会わなかったんだねって、なんか綺麗に円満に別れちゃうから、
うん、まあ、それはねセカンドサードがいっぱいいるからね、
そういうことなんですよ、
うん、
ちゃんとね自分を守る術をね、
まあだからこの、まあ、病気になっちゃった人たちに関してはもう病院に行ってくださいとしかもう我々も言いようがないですけど、まあだからそういうこうね、ちょっと言い方悪いけれども、
はい、
見極めることだよね、そのやっぱ人間関係の中で、そのね、ちょっとピュアっぽく見えるけれども、
うん、
本当のピュアなのか、
はい、
偽りなのか、演出なのかっていうさ、その空気感みたいな、やっぱ隠そうと思ったって隠せるもんじゃないじゃん、それはいつまでも、
まあそうっすね、
うん、絶対に出るからさ、人なんてさ、
うん、
嘘なんか永遠に続かないよ、
まあこのギャンブルと違うところは、
うん、
このさっきユキさんもねメンタルのところがって言ってましたけども、多分ねその系統は、
うん、
幼少期とかに確実に何かがあったはずなんですよ、うん、例えばよほど寂しい思いをしたとか、それが根源になってたらこれはねかなり直すのは難しいですね。前回の僕らのね、
うん、
意見通りにはいかない、これが根源になってるっていう昔の幼少期がね、
そうだね、もう本能的なもんだからな、
そうになっちゃってるから、
うん、
そうなるとやっぱり病院っていうことになる、まあ、いわゆる精神科とかになるのかわからないですけども、
うん、
しっかり通ってね
そう、
ね、ちゃんとカウンセリングを受けてねとかっていう話になるっていうことだと思いますね。
だから我々が今ねこの西の森で言えることは、
はい、
その例えば自分がですよ、僕も君も含めてですよ、
はいはい、
そういったその何極端に、何かに対する依存、
はい、
まあ依存っていうとちょっと抽象的になっちゃうからな、すがりすぎるなってことかな、
まあ、物事を人、
うん、人に、人にも物事にも世界にも何事にもさ、スマホ一つもいいし、
インターネットでも何でもいいけど、まあ、そうですね、スマホ依存症とかありますからね。
だからその、やっぱ一つ大事なものっていうのはその心を豊かにするためね、前回言ったものは、例えばその空いた時間に例えばちょっと本を読むとか映画を読むとか、はい、その類ですよ、それがその例えばスマートフォンで人とのコミュニケーションを取らないと、心が豊かになれないっていう人は、ちょっとどっかぶっ壊れてるよね。
そうね、だからまあ次回はスマホ依存症の話になると思うんですが、うん、
なるでしょうね、この流れはね、はいはい、大体ね
第3回依存症の、ねはいはいはい、話で、まあ、スマホ依存症の話をしていきますが、今回はね、まあ、そういった類のね、
うん、ちょっと本能的なものに関してはちょっと防止策はない、
だから本当に病院にね、本当だからでかいことになる前にね、でそれこそ極論だけども、うん、逆恨みなんで殺人が起きてもおかしくないですよ、それはさすがに。
だもしかしたら古今東西起きてる、うん、そのね、地上のもつれの犯罪事件っていうのは、うん、これに相当してるかもしれないよね。
可能性はありますよ、
うん、非常に高い気がする、はい、今話したらそんな気がしたよ。
うん、あんまりニュースとかではね、そういうとこはこう、うん、あっけらかんにはなってませんが、
ほら昔ほらあの安倍貞さんっていうね、
はい、
あの有名な女性の安倍貞事件なんつってね、
はい、
あの男性の股間を切り落としてってい
う、
あの人なんかもうまさにそうですよ、まさに、
ね、
まさにセックス依存症、男性依存症、
そうですよね、そうですね、男性依存症、セックス依存症はまあほぼほぼ近い位置にいるでしょうね。
まあそうならないように気をつけようぜとしか言いようがなくなっちゃうよね、この話ね、我々もね。
だからそうね、だから一人の人を見ることも怖いんでしょうからね、その依存症の場合は。
だからもうちょっとこう自分一人で、何、自分の心を自己修復させるような方法論、
そうですね、
が必要なんじゃないのかな。これちょっと最前列に行ってもう一回話そうか。
とりあえず CM。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
恵美さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。ね、CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
ということでね、エンディング始まりましたけど、前回のギャンブルの方ではね、ユッキーさんとてもいいことを言ってくれましたけど、このエンディングでね、まあ今回僕から言うならば、このギャンブルもそうですけども、友達を大切にした方がいい、
なかなかシンプルなとこついてきたね。
いや本当にね、
友達ね、
多分その両方ともね、依存症は友達言えないと思うんですよ、隠れてやってることだと思う。
まあでも友達に今度依存したりしないのかな、その人。
いや友達っていうのは多分依存症っていう名前を多分聞いたことはないので、
いや友達が対象になる依存の、そういうふうに繋がらない
か
な。
あ、それは多分ただのメンヘラですね。
あ、依存症ではなく、ただの性格悪いやつか。
まあ、言うな、そうその通りでございますね。
なるほどね、浅いよね、それ
は、
ね、
そう、やっぱ助けてくれるのは友達だと思うし、支えてくれるのも友達。
なるほどね、まあ、
もちろん家族もそうだけど、ちょっとそれ近すぎるので、
まあ確かにな、自己修復よりはその方がいいかもしれないよね、この
ケース
は
ね。友達がね、常に友達って大切なんだなって、も
う
大事な時に助けてくれるのも本当に友達だし、誕生日あんた祝ってくれるのも友達じゃないですか。ユッキーさんのところに例えば誕生日やったら LINE とか送ってくれる友達とか、そんなってすごい感謝すると思うんですよね、
はい
はいはい、
そうです
ね、嬉しいと思うんですよね。その嬉しい気持ちが自己修復になるんじゃないですか。
あ、
まさ
に。なるほどね、それを糧にして自分を取り戻していくと、
そうですね。
ああ、 なるほど、僕の理屈と君の理屈がミックスされたような結論ですけれどもね。まあ、
そうですね、
正しいかもしれないですね。
そうですよね。
うん、それをそれが一番いいのかもな。
多分今の依存症の人たちは、うん、おそらく友達からのそういった誕生日の LINE とかも少ないと思います、正直、うん、人間味が薄くなっちゃってるから、
うんうん、だからこそどんどんどんどん闇にどっぷりいっちゃうと。
そうですね、うん、ちゃんとね友達と接してちゃんと友達をたくさんとは言わなくてもある程度持っていれば、うんうん、冷静な自分って結構保てるものですよ。
まあでもこれを多分その予備軍という人たちがいるとしたら、
はい、
このね我々の理屈をそれ言ったらさ、ええ、だって友達できないんでもしょうがないじゃん、
はい
って言われるような気もしないでもない。
ああ、まあそう言ってくるでしょうね。
だっていないんでもしょうがないじゃん。
だからそれはいないんじゃなくて、あなたがいないと思ってるだけで相手はちゃんと見てくれてますよ実はっていう、うん、本当にいないわけじゃない、
うん、
ちゃんと携帯のメモリー見てください、
うん
ね、遠いも1年2年連絡取ってない人でも連絡取ってみたらいいんじゃないんですか、
うん、
で飲みに行くこともあるかもしれない。
まあ自分からアクションを起こすってことは大事だよね。待ってるっていう受け身の姿勢なのかもしれない、はい、
そうそうそう、
この人たちは
その通りでございます。
受け身はダメだ、能動で行こうぜ、はい、人生
その通りだ、
はい、
次回はねスマホ依存症だ、
はい、
チャオ
チャオ。